東方幻想家カラーオブフラワーお買い上げ誠にありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
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 まあ、じゃあちょっと、まあ、簡単に自己紹介の方からですね。あ、はい、まあ、僕がサウンドクリエイター、まあ、ランティです。
僕が、作詞、アレンジ、ギター演奏の方担当しましたヨシハと言います。よろしくお願いします。
今回ボーカルをさせていただきましたサナと申します。
今回いかがですか、あの振り返ってみてですね。あ、サナさんちょっとね、うん、今回初めてボーカル入れてみたんですけど、
はい、
まあ、8曲っていう、うん、8曲全部やったっていう、まあちょっと感想の方をちょっと、ね、
いや喋らんかい早く
感想ないんか
ないんか、普通あるぜ、ね、
いやもう皆さんのおかげでなんとかあのレコーディング終了できたんでですね、もう本当感謝の気持ちでいっぱいでございます。
おお、なるほどね。もう無難なね感じで、うん、ね、うまくポイント押さえたなっていう感じ。
いや なんかこう、うん、レコーディングでその歌歌ってる時にこれはやっぱ良かったなとか、この歌が大好きだったなって、歌ってて一番好きな歌とか何かありましたか。
うん、全部好きですけど、
まあ無難なね感じで抑えた感じでね。
なるほど。聞いて1曲あげるとすれば
東方ヨーヨームですね。
あ、東方
ヨーヨーム、はあ、
なるほど、
なるほど、なるほど。
あんなにね、うん、ちょっとこう、うん、ボーカルとしては歌いにくい歌なんです
ね。あ、なるでしょうね。あ、なるほど、ね、
歌詞がすごい良かったと思
います。おお、歌詞が良かった
良かったと、まあ、無難な感じでね俺を立てたっていう感じでねいいと思うけど、
それは分かんないですけどねそんな感じで、はい、まあ、制作ちょっと振り返っていきたいですけどね。
そうですね、
もともとですね、はい、まあ、今回のアルバムの中のこの3曲はですね、
うんうん、
以前ですね、例大祭3の方で出させていただいたアルバムの中をさらにアレンジしまして、
そうなんですよね、
歌を今回入れたわけですね、うん、はい、でそれが、まあ、まあ3曲あるんですけど、それを、うん、それとあと今回プラス5曲
プラス
新曲を足して8曲と、うん、
ですね、
で、まあ、今回のこの制作のコンセプトっていうのはあくまで、
うん、
ボーカルにこだわりたいと。
そうですね、
うん、で東方音楽っていうのは絶対もう東方音楽としてメロディーが存在するわけですね。
ですね、
まあ、僕のイメージではですね、うんうん、3キロ先から聞こえる、
はいはい、
そのメロディーが東方だったとしたらそれを聞き分けることができるという
なるほど
それぐらい特徴的 な,
なるほど
東方のメロディーなわけですね。
そうですね、
本当、うんうん、変わってるメロディー進行なわけです
ね、うんうんうん、
はい、ですからそのメロディーをいかに崩さずにボーカルの歌謡曲の進行をその並べていくかと、
うんうん、
これがちょっと僕らの今回の挑戦だったんですけど、
そうですね、東方世界の忠実な創作アレンジということでですね、
はい、まあ、ジャケットにある通りですね、
ですね、
まあ、こうそういうアレンジを目指したんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、なかなか形になってきたかなと。
ですよね。
そうですね、うん、最初のうちはやっぱ難しかったですよ、うん、一番最初に制作を始めたのはボーダーオブライフ、
そうそうそうそう、
なんですけどもね、うん、このアレンジの方ですけど、で、あとシューティングスター、
うん、シューティングスター、
このマスタースパーク、
はいはい、
これはゲーム中本当に特徴的な音楽なんですね。
そうですね、
人気のある曲で、
うんうん、
やっぱ一番特徴的なのはやっぱりその弾幕の星ですね。
ですね、星、
うん、星の形をした弾幕ってシューティングの中でも結構ありそうじゃなかったんですね、これ。
あ、そうなんですね、うん、あ、そうですね、よく考えてみれば
ありそうでないんですよ、
はいはいはいはい、
はい、で、そんな中でまあ、うん、あの出来上がったこの
ですね、
まあ、ゲーム画面こうですね、
うんうんうんうん、
まあ見てもうこれはいいぞと、この曲はと。
ですよね、
この曲はちょっとどうアレンジしよう、これはトランスだなということで。
ですよね、
まあ、トランスっぽく、うん、
ぽく
アレンジしたんですけどもね、まあいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
そうですね、うん、詩なんかなんかどんな思い入れかなんかあるんですけど、
思い入れやっぱりあのシューティングスターということで、はい、やっぱり流れ星のやっぱステージですよね。流れ星っていうのがですね、やっぱ星の弾幕っていうことでですね、はい、そうですね、やっぱりあの流れ星というもの、星というものに、その人の人生じゃないですけど、やっぱり生き方とかそういうものをやっぱり重ね合わせてるっていうような形なんですよ ね,
すね、
うん、まあ、特にそれ以上に意味ありません。レムちゃん、
レムいいから別にそれはいいから、
いいの、
また音をちょっと
割れた、
超えたし、
超えた、
うん、割れたから、うん
うん、
ね、そんな感じで、はい、まあ、それシューティングスターなんですけどもね、うん、で次があの、まあ、フラワーオブ、シクスティーンと、
はいはいはい、
はい、まあ、60年目の東方裁判
ですね、
まあ、これはそうですね、言わずと知れたカエスカの絶対に倒せないラスボスなんですけどね。
ああ、クリアできない。
いや、あんまりこう難易度がとにかく高すぎるっていうですね。はい。
そうなんですよ。僕初心者なもんでですね、ちょっとわからないんです
よ、
ね。
いや、僕はちょっと他人がやってるプレイ見ましたけど、これは倒せない。当たらないですからね、ボスが、
はい。
まあ、そうですね。この音楽のアレンジっていうのはですね、
はいはいはい、
もうこれ全体の曲は、
うん、
ある程度こう原曲のメロディーをきちんと残してるんですね。ただこの、60年目の東方裁判のアレンジだけは全く原型がない、
うん、
もう極限まで崩してやってるわけですね、うん、でこれはね、詩はこれの詩っていうのはちょっと難しかったでしょ。やっぱり
この詩はやっぱり難しかったですね。やっぱあの花絵図画ということで、うん、やっぱ花をテーマにしてるんですね。
そうですね、やっぱその彼岸花という形になっていくんで、
う
ん、
そうなんですよ。
なかなかその表現の、はい、やっぱ世界がちょっと難しかったと思うんですよね。
そうですね、やっぱ、うん、秋の花と春の花って、うん、そんな感じなんで、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、その世界に、まあ、なるべく忠実にというかですね、いうふうに意識はしたんですけども、はい、やっぱ花っていうことで、その花の一生をやっぱ人の一生に当てはめて、いったという形になってますね。これははい、まあ、人の人生をまあちょっと表してるっていうのはあるんですけど、まあ、生まれてから死ぬま で死んで花になるというね、うん、その前も花であったと、うん、もうどっちが花かよく分かんないというですね、
卵が先かね、鶏が先かっていうですから、ね、
そうですそうですそうです、
全然違うわ、それも話が
鶏が先かもしれ
ない、ね、うん、はい、自分ボケ自分ツッコミというなんか気持ちの悪い、
そうですね、
はい、進行なんですけどね。
そうなんですよね、
はい、
う
ん、まあ、そんな感じで出来上がった曲、はいはい、
出来上がった曲ですね、
はいはい、続きまして赤い月ですね
赤い月、はいはいはい、
はい、
うん、
まあ、この曲 その原曲はもう、うん、まあ、シリーズ中最も人気が高い、
はいはいはい、
部類に入る、まあ、有名の王妃は彼女なのか、
うん、ああそうですね、
うんうん、まあ本当にメロディーが本当に特徴的ですね。
そうですね、
僕も本当にあの、はい、3本の指に入るぐらい好きなメロディーなんです
ね。はい、僕も好きですね。
ですね、で、うん、これにやっぱり歌を入れると なればですね、
うんうん、
まあ特徴的なサビのメロディーだけでは、うんうん、その歌の構成にはちょっと弱いなと思ったんですけど、
うんうんうん、
そこでこのオリジナル あのアレンジをですね、ヨシハ君の方にですね、うん、ちょっとしていただいたのがこの曲になります。
そうですね、
はい、
これはまあどんな、あれですか、
アレンジ、アレンジ、
はいはいはい、はいはいはいはい、まあ、歌詞にあたってはですね、はい、これはやっぱり、まあ、出てくる登場してくるこの音楽かかってる時にまあ登場してくるやっぱフランドール・スカーレットのことですね、
はい、
まあ、描いてるっていうのはありますけど、今回そのフランドール・スカーレットとスカーレット姉妹ですか、
はい、
が2つ出てくるわけですよ。あとでまあ紹介しますけど、亡き王女のセプテッドでレミリア・スカーレットという、はい、キャラクターが出てきますけど、はい、そのフランドールとレミリアの関係ですかね、をまあ表してるっていうのはあれですけど、まあ、それとそのコーマ教の世界をなるべくこう再現していこうというのがありまして、はい、そのまあ手をつなぎ共に進むはずの道みたいないうのもありますけど、まあ、その、まあ、その2人ですね、2人っていうんで、まあ、彼氏彼女じゃないですけど、そんなのもありますし、やっぱ兄弟もありますし、やっぱいろいろシーンがそれぞれによってですね、まあ、違うと思うんですけど、まあ、そういうふうに取られるようにですね、頑張って書いてみたという感じなんですけど、今回その赤い月でですね、初めてそのこの曲の中での、スペルカードの語句が使われているということで、2番の A メロですね、甘いクランベリーソースということで、
スペルカードをやっぱり詩に入れるかどうかっていうのはちょっとまあ迷ったんですけど、
迷ったんですけども、
はい、全体の曲の中に、
はい、うん、でもこううまいことにですね、やっぱりこのケーキと紅茶の関係というかっていうのがうまく出せたかなと、出せてかなというふうには思いますね。
いや、本当、まあ、よくできた歌詞ですね。
これはまあ僕の中でもやっぱ今回作った中でも 1,2,3,4,5 ぐらいに入りますね
いっぱい入るないっぱい入ったな今、うん、まあいいでしょう、
はい
続いて続きましてですけども、はい、これカゴメギャラリー、
カゴメギャラリー、
うん、まあ回廊のことですね、
はいはい、うん、
もともとこの曲は制作者のズン氏が言うようにですね、
はい、
まあ、和風のわびさびがこれ、まあ、出てる、うん、まあ、曲なんです。もともとのやっぱりあれ、もともとの原曲そのものがやっぱり日本の、日本を表してるわけですね、
うんうんうん、
まあ、カゴメカゴメと。
そうですね、東方をこの一曲で表しても過言じゃないというね、そんな感じがしますね、僕は。
まあ、本当にこの、まあ、曲のこのステージのこの曲から急激に変わっていくんですね、やっぱあの曲の、
うんうん、
感じっていうのは。
うんうん、
はい、で通常はやっぱりわびさびの世界ですから、うんうん、やっぱ三味線を入れたり琴入れたり和太鼓入れたりっていうのが、まあ、うん、まあ、定石だと思うんですけども、
ですよね、
うん、まあ、僕の場合その、 どうしてもバリのケチャがやりたかったんですよ。僕あのバリ島のケチャの、あの CD をすごい家で流してて、ケチャいいな、ケチャいいなと思ってたんですよ。でカゴメカゴメのシーンの、その音の部分、
はいはい、
これにケチャを使えないかなと、ちょっとガムラン楽器入れたいぞと、
そこがまあ他のアレンジャーとねちょっと違うところよね。
君の金物のですね、音入れたいなと、でケチャっていうのはやっぱりこの16ビートなわけですね。
そうですね、
16ビートのやっぱりこうなんかこうすごい燃え上がる音楽なわけです。
燃え上がりますね、
とかやりたかったですよ、ケチャが。
ケチャがやりたかった。ケチャがやりたい
ケチャだけ、純粋にケチャだけでやったら厳しいなと、それでだから上物のちょっとロック的なバッキングを入れてみたりとか、あのドラム入れたりとかですね、あとなんか後半にちょっとこうリバースさせるようなものを貼り付けてみたりとか、まあ賛否両論いろいろありますよ。
ありますよね。
おいおい待てと、
色が濃いですねこの曲は特に。
いやこの曲はいいなっていう方もいれば、なんだこのアレンジはと、お前東方舐めてんのかと、まあ、いろいろと言われましたね。
言われましたか。
その中で塩のっけていただいたあの会社さんいかがですかこれ、
これはですねやっぱシンデレラ刑事というのがやっぱ元ネタというかですね元にあるわけですけど、やっぱりこう長い回廊がずっと続いてそこから抜け出せないというのがありますよね。
そうう
んっていうシーンがありまして、それをその一つのカゴという感じ、シンデレラ刑事というぐらいですからカゴというふうにあの表現をしてですね、そこから抜け出せない気持ちとあと儚さですね、自分がこうどんなに頑張っても、やってもどんなに頑張ってやっても自分の無力さ、っていうものに気づいていくという形でしょうか。
なるほど。
だからあの、どうしようもないなくてその、まあ、開き直りではないんですけど、君の顔を指でなぞるというフレーズが特徴的なフレーズが出てきますけど、どうしようもできない儚さ、だから君の顔もうよくわからないですね。レムちゃんレムちゃん、
はい、もっと他のキャラも聞きたいんですけどレムちゃん以外でもね、続きましてですね、
はいはい、
スプリング
スプリングはいはい、
これ
は
あのーまあ、まあ東方ヨーヨーム
はいはいヨーヨーム
でこの曲はですね、霊体祭
3
で、初めてアレンジとしてこうアルバムで出した時の世界の果て、と言われる、まあ、ジャさんという方がいるんですけど、
はいはいはい、
そこのその方、まあ、今回全面的に協力していただいてる、
ほうほう、
今回のこの CD のジャケットなんかもデザインをして、
そうですね、
ジャさん、出させていただいたんですね。
ですね。
で、その時のアレンジ曲が、この東方ヨーヨーム。僕が東方のアレンジを一番最初に行った、一番最初のアレンジ曲がこれなんです。
いわくつきのね。
いわくつき、あれね、物件みたいに言ったけどね。
なるほど。
で、進行自体はもうこれ原曲のままです。
ままですね。
聴いていただいたら分かるんですけど。
もう
トランスでもない、なんとも言えないアレンジだと思いますね。
コンビニみたいなね。なんか強いて言うなら
何でもありますみたいな、
何でもあります、何でも揃っておりますみたいな、
なるほどね、
いいか悪いかわからないみたいなね、
もう結構まあ好きな方多いみたいですね、
僕も好きですね。
あ、そうなんですか。
これ好きですね。
あ、ありがとうございます、
いいアレンジだと思いますね。
ありがとうございます。
で
詩はですね、
詩はですね、説明するんですか。
詩によるとですね、今回最高傑作だと。
そうですね、これに関しては最高傑作に近いいいと思いますね。もうあのこの中でも 1,2,3,4,5,6,7 ぐらいに入りますね。
7回、
7本の指
最高傑作、
7本の指ぐらいに入ります
よ。7本の指に入って7番目かい。
いや最高傑作ですねこれは本当に。
いやナンバーワンってことですね。
ナンバーワンですね。やっぱりこの主人公の気持ちだとかですね、やっぱりいうものをうまく表現できたなと思いますし、言葉の使い方とかもいいです。それとあとはなんて言うんでしょう、そのキャラクターとか場面ですね、場面の表現、
その途中で声がすごい高くなる、B、
B ですね、
B セクションなんですけど、
まあ、
前に進む旅と、
鋭い剣かざして、
これはもうあの
コンパクヨウム、
コンパクヨウムシがですね、
はいはい、ヨウムシって
コンパクヨウム女子が、ね、女子じゃないか、そんなあの、
そんな偉くはないと思うんですよ、
上じゃないかと、はいはい、まあ、コンパクヨウム
幼女がですね、
幼女と俺そこまでちっちゃくもない、ね、まあ、コンパクヨウム、 がまあ言ってるセリフなわけですね。
そうですね、うん、それとやっぱ寒さというものをやっぱ春をつかみたいわけじゃないですか。あのボーダーオブライフと一緒でですね、この世界をよう読むという世界はですね、
そうですね、う
ん、なのでやっぱりその寒さが幾度でも行く手阻むという感じで B メロを来てるんですけど、その次がでも私行ける大きな大地を踏みしめて変わる今を振り下ろされようとも、うん、振り下ろされようとも、うん、振り下ろされようとも、う
ん、なるほど、
振り下ろされ
ようとも、何回言うのお前、
うん、
いいよもう。
だからこう鋭い剣にかけてるんですね、振り下ろ、まあ、こういうところとかですね、やっぱ香りが香ってくるようなですね、歌詞がかけたかなと。春の、風をですねうまく表現できたんじゃないかと。
なるほど、
ね、だけど厳し寒さの厳しさっていうものをうまく表現できたんじゃないかと思いますね、この詩はですね、はいはいはいはい、最高傑作です、
はい、これは最高傑作ですね、本当に、
うん、
本当に素晴らしい詩ですね。
ですね、
はい、
じゃあ次ですね、
はい、うん、次がですね、紅より儚い永遠、
ただ一度だけのアレンジの
ただ一度だけの光と
ですね、
うん、まあ、この曲はですね、
うんうん、
まあ、東方っていうのはまあ全体的に結構こう悲しいフレーズ、
悲しい、
はい、メロディーがやっぱりどうしてもキーがですね、
はい、
マイナー進行の曲が多いんです。
多いですね、
うん、その中でもやっぱひときわ、その色の強い
非常に
強いんです
けど、はいはい、
このマイナー進行でさらにストリングスアレンジをしたいと、バラードにしようと、
うんうんうん、
で出来上がったのがこの曲なんですけども、
はいはいはい、
まあ、第一声皆さんの感想がですね、
はいはい、
暗いと、
暗い
と、うん、とにかく暗いと、
うん
うん、もう暗い暗いということでですね、
どうにかならんもんかと
何しろ一番最初に出来上がった、上がってきたのがこの曲なんです、この
プロジェ
クトで、
はいはい、ですよね。
で皆さんに聞いて、いただいて、これ暗いから全体のアルバムこれどうなっていくんだって言われましたね、うん、いやそんなことないですよね。
そんなことないですよ、うん、まあ、そのものは暗いですけど全体通してみたらいいアクセントになってるんじゃないかと思いますけど、まあ、7
曲目ぐらいのに登場してるんで、
ですよね。
でもうフレーズ自体はこれはもう要するに新しいメロディーとか足さずに、うん、
ですね、
もう原曲のまま、
そうですね、うん、うん、
ですね、
はい、
まあ、ゆっくり、かなりゆっくりめの歌なんですけど、
ですよね、うん、素晴らしいストリングスアレンジじゃないですかこれは。
まあね、あ、ミディなんですけどね、
ミディですよこれ、
本物のストリングスを使いたいところなんですけどね、ストリングスバイオリンね、
バイオリンね、
はいはいはい、
使いたいところなんですけど、いやこれは素晴らしいアレンジだと思いますよ。
ああそうですか。
特にギターね、
ギターね、
ギター入れてる人の性格がいいね、
お前のことですって、うん、自家自賛すんだよねちっちゃな自慢が入ったぞ今、
うん、しかも性格ね性格がいいという、その腕は評価してないという ね
意味が分かんない
ね、はい、まあ、詩に関してはですね、やっぱりその東方世界第一作目ということでこの曲が来たんですけど、やっぱりそのマイナー進行から来る儚さとか脆さとか、うん、切なさとか悲しさとか、やっぱそういうものがすごく伝わるものを、はい、この短いフレーズの中でどう表現していこうかと、うん、いうふうに考えたんですね。その時にやっぱり、
ね、
はい、手が届くようで届かないただ一度だけの光と、うん、紅より儚い永遠の光を、うん、1行目でそういうただ一度だけ、ただ一度だけと繰り返してるんですけど、やっぱそれでずっと過程があって、まあ、希望の声をとか、希望があるんですけど、でも最後に、もう一度だけ、もう一度だけ、紅より儚い、もう一度だけってこう求めるんですね。
なるほど、はい、で最後の曲ですね、
はい、最後、
ムーンライトセプテット、
はいはいはい、
うん、これはですねやっぱり全体の曲の中で中間のテンポを持っている、
そうですね、
テンポ120、
はい、
うん、まあ、
ですよね、
そんなには
ですね、
早くも遅くもない曲なんですけどね、
うん、そのくせして最後に持ってきてるというね、
そうですね、
作者のねの意図がわからんよく
いや最後っぽいなと僕思ったんですけどね、やっぱりこれはね、
うん、
そのコウマ教のラスボスでもありますしね、
ですよね、うん、もう本当作者の意図がようわからん曲なんですけど、これもですね作者っていうのはあれですよ、アレンジ者、
アレンジ、いや 僕のことでしょ、
そうですよ、
要するに、
うん
うん、いややっぱりそのコウマ教のラスボス、
うん
うん、っていうのがやっぱり東方の中でやっぱインパクト強いですよ、
強いですよね、
やっぱ Windows 版で最初に登場したのがこのボスですから、
うん、はいはいはい、
うん、
ですよね、
このボスにしてこの音楽と、
うん、
本当に特徴的なメロディーなわけですね、
そうですね、このメロディーは僕大好きなんですよ、
もうほぼもうこれに関してはほぼいじってないですメロディー、
そうなんです、
そのまんまの進行ですね、
ですね、
ただやっぱりそのズンさんという方はその曲の進行の間に、
うん、
転調させるんですね、
よくさせますね、
はい、はい、いきなり A セクションから B に移るときに、
うん、
いきなり転調したりとか
ですね、
サビの前に転調したりとか、
はいはい、
転調がすごいわけです、
転調すごいですね、
はいはい、でそれとあ こ、とサビの後半に出てくるピアノアレンジ、
うんうんうんうん、
これがまた
またね、
すごいんですよ、
すごいんですか、
耳コピー、こんなに大変な耳コピーは本当に久しぶりでしたね。
あー、はい、それなりすごい、
なんかすごいメロディーがブワーッと動くわけですね、
うんうんうん、
メロディーというかその、ピアノがですね、特徴的なその東方ピアノって言われてると思うんですけど、
あ、はいはい、
これを拾うのはなかなかの至難の業でした。
はー奥深いですよね、本当にね、
深いです。やっぱメロディーがやっぱ一発で東方と分かるメロディーですから、
うん、そうですよね、
うん、初めて聴いた曲でも、うん、もし仮に今後新曲が作られるにしてもですね、
うんうん、
一発で東方と分かるわけです。
あ、なるほど。
できないですよ、そんなこと。なかなか
なんかできないですよね、
うん、
東方、あ、そうですね、
これは東方っぽいぞと。
ですよね。じゃあ仮にですね、うん、あなたがそのメジャー関係で、はい、そういうアレンジの仕事を受け持ってた時に東方ピアノ入れたら、うん、あれですよね、これ東方じゃねえか、東方に影響受けてんじゃねえかみたいな。
あ、そんなこともあり得ると思いますよ、今後は。
ですよね、
はっきり言って、うんうん、それぐらいやっぱあのインパクトの強いメロディーなわけですね。
ですね。
それをそのまんまもう歌にしてしまおうと、
うんうん、でエロゲーに使おうとい
やいや、でエロゲーに使おう、うん、
使えないよね、
勝手にエロゲーにすんなよ違いますよ、そんな、
うん、
でそんな感じで、はい、
うん、
ま、曲は本当にこうゆっくりめの優しいアレンジを目指しましたね、
うん、そうですね。やっぱメロディーのですね良さをやっぱ崩してないっていうのがやっぱアレンジャーの腕じゃないですかね、これ。
いやー、まあまあ、うん、そのままコピーしただけですよ
崩してないですよ、やっぱり言って
しまえば、
うん、はい、崩してないですね。やっぱメロディーの良さを引き出すのもやっぱアレンジャーの務めっていうかね、やっぱアレンジャーの腕 腕ですよ、それでもよく
それがよくできたなと。
そうですね、この曲に関してやっぱ好きですね、うん、うん、それで俺
に、シバ
に、あ、振ってくれたね、やっと振ってくれたね、
た、うん、
はい、これなんですけど、この詩なんですけど、この詩は最初ですね、あの言葉遊びということがテーマで実は書いてるんです。赤い月、幼き月ですね、幼き赤い月ということで、まあ、赤い月の、さっきのあれですね、赤い月という曲のですね、言葉遊びバージョンということで書いて、まあ、イメージしながらですね、ずっとこうあの風景をイメージしながら言葉で遊んでたんですけど、あの僕ですね、これですね、ずっと何度もこう読み返してたんですよ、
はい、
やっぱり自分のイメージをこう表現する上でですね、ずっと読み返してると、なんかこれ噛めば噛むほどですね、読めば読むほどですね、味が出てくるわけでですね、これ見ながら僕泣いちゃいました。
自分で、
自分で泣いちゃいましたどこまでのナルシストかっていう、
自分で泣いた、
泣いちゃいましたね、まあ、涙が出てきてですね、
なかなかない、
うん、
珍しい症状ですね。
なのでこう皆さんもですねあのこれ何度も何度も症状って人を病気扱いじゃない、今それ。
いやいやいや、うん、まあすごいですね、
うん、
傑作ってこと
ですね。何度も何度もやっぱこの読み返してもらうとやっぱすごくわかると思うんですけどね、
はい、
あのやっぱ動かない月、月は動かないみたいなのがあるじゃないですか、うん、いうふうに思いましたね。
もう本当に僕なんか単純にシューティングゲームやってただけなんですけど、
うん、
今まではですね、
はいはい、
でそういうなんか細かい裏設定とか、
うん、
世界観っていうのは案外見てなかったんです今まで。
そうですね、
音楽もですね、うん、東方に一番最初に出会った作品は僕は東方ヨーヨームが最初なんですね、
はあはあはあ、
うん、もう何年か前なんですけど、
うんうん、
で初めて曲を聴いた時に最初に思った第一印象が、
うん、
これ PC エンジンの神武伝承っていう曲によく似てるなと思ったんですよ。
あ、確かにね、
東方っていうのは一回聞いただけではですね、
うん、
その良さが分かんないわけですよ。
確かにその通りです、はい、
はっきり言って、
うん、
1回2回聞いただけでは、例えばその音楽の素人の方、ゲームミュージックとが好きな方っていうのは、
うん、
まあ、すぐ入り込みやすいと思うんですけど、
うんうん、
生地音楽曲が制作できる人間というのはですね、
うんうん、
そのメロディーをこう理論通りに正しいのかと、
うんうん、
理論通りの進行してるとか、
うん、
要するにあの単二度でぶつかってるとかぶつかってないとかですね、
そうですね、
そういうなんか技術的な、うん、あの理論的なことばっかり言うわけですよ。
ですよね、
はっきり言って、
うん、頭おかしいですよね。
理論なんてクソくらいですからね、はっきり言って
、うん、死ね理論ね、レムちゃん、レムちゃん、死
待てちょっと
死ね理論、うん
まあ、理論はまあ音楽理論って確かに大事ですよ、
うん、
ただ音楽理論っていうやつに限っていいメロディーは作らないです。い
や、ファックやね、うん、いいメロディーは作らん、
作らない、
大概作らん、うん、
逆にやっぱ自分が持ってるその世界とかこう表したいっていうものを忠実にこう再現することができれば、人を感動させることができるし、
できる、
これだけいろんな人にアレンジされるわけですよ。
ですよね、
うん、だから本当に最初はですね、うん、なんだこの曲はと思いながら聴いたの。
そうですよね、
いきなり転調するしベースはえらく上にあるしと、
うんうん、
どんな曲なんだと思ってやってたんですけど、
うん、
ゲームをずっとやってたと思うんですけど、これ完璧にマッチしてるんですね。
マッチですね、
うん、うん、はい、 近藤じゃない
よ。誰も言ってないよそんなこと。誰が近藤や言ってないよ。うん、そんな、こ、そんな、あの、芸能界とお前東方混同するな、お前。
申し訳ない、うん、ね、そんな感じ
で。おい、ツッコミツッコミ、お前、今、今の近藤はツッコミどころやろ、お前。
ね、はい、うん、ね、近藤違いでね、
うん、はい、今かい、今かい、
バラ派になりましたけどね、うん、まあ、でも、とにかく本当最初は、うん、うん、とっつきにくかったんですけど、うん、ゲームや、ゲームをやっていくうちに曲がすごいし、
うん、ですよね、
よくできてるところ、うん、実はメロディーが、うん、うん、でこれをアレンジして、うん、本当楽しかったですね。
楽しかったです。
一曲一曲のアレンジがすごい楽しかったです、
うん、そうなんですよね。
このフレーズどんな風にしたらどういう広がり方するかな。
そうですね、詩も同じですよ。だからもうやっぱ一つ一つやっぱ大切にしていきたいと思いましたし、はい、やっぱ深く掘り下げたいっていう気持ち、深く広くですね、井戸を掘るみたいな。
そうですね、やっぱ詩の場合はやっぱりそのゲーム中の登場人物のセリフとか、そのキャラの特徴なんかもやっぱり考慮しなくちゃいけない
ですね。そうなんですよね、
その背景の場面ですとかね。
そうですね、うん、そこがやっぱりですね、あの、楽しかったですね、本当に。
本当に楽しかった、
ね、もうこの子は何を考えとるのかねっていうふうに思いましたね。
うん、あ、そのゲーム中のね、
うん、特にボーカル、うちの、うん、
ちょ待て、ゲームのキャラのこと言うかと思ったから。確かに何を考えてるのかね。何を考えてるの、
何を考えてるの、
ちょっと言ってみ、
ちょっと登場させよう、ちょっと、うん、ちょっと言ってみ。
ええ
じゃない、ええじゃ。
ね、まあそんな感じで。
おい、終わったんかい、終わったんかい、もう喋らせんのかい、もう。待っとるぞ、みんな待っとるぞ。
待ってんの、
待っとるぞ、喋るの。
そうだったっけ、うん、
みんな待っとるぞ、喋るの、う
ん、まあ、まあ、まあ、とにかくですね、うん、もう本当、まあ、楽しくアレンジさせていただきました、
うん、楽しかったね、
はい、うん、まあ、今回本当にあのいろんな方々も助けていただいてですね、画像関係ですとか、
ね、はいはい、
ジャケットの制作、
はいはいはい、
まあ、これジャケットの、うん、方に、まあ、うん、まあ、載せてるんですけど、
はいはい、
といろんな、いろいろな方々の協力をいただいてですね、
精神病院とかね、いろいろ、いろいろな
精神病院で協力はいただいてないん
で。そうですか、
そんなことはなかったけど。
そうですか、
うん、じゃあ、まあ、そんな感じで、うん、本当に、
はいはい、
ね、こちら、手に取っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、はいはい、
今後ともイエローゼブラ、
イエローゼブラ、
はい、ランティ・ヨシハ、
はい、
ボーカルのサナ、
はい、堤、はい、病院、
はい、はい、来て、はい、今後とも、はい、このイエローゼブラよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
もっといいアレンジどんどんしていきますので、
ね、うん、
まず第1弾ですから
ですね。
今度第1弾、2弾と続きましてね、
はい、
最終的な、もうこれ全部でこれ1億弾ぐらいいこうかな。
1億弾ぐらいですね。
1万弾、2万弾といってですね。
そうですね、うん、
はい、積み上げていこうかな。
もうこれね、やっぱり江原博之さんの力が必要かなと、
なるほど、
思っておりますけど、
スピリチュアルカウンセラー。今流行りの、
流行りのね、
うん、鈴木和子さんは いらないですか。
あの人も500歳まで、でも500歳やったらやっぱ1億弾までいけないんで、やっぱ江原はどうやらもう2万歳ぐらいいきそうなんで。
あなた呼び捨てしたりとかさん付け
したりとか分かんねえ。江原ちゃん、江原ちゃん、ヒロちゃん、ヒロちゃん、
うん、江原ちゃんね、
ヒロちゃんとマー君ね、
は
い、
う
ん、
誰やマー君。誰やマー君、いきなり出てきたお前。どうするわお前、うん、はい、で最後なんか一言ほら、
うん、
サナちゃんね、
うん、
どうもありがとうございました
ね、はい、
うん、無難な感じでね、
無難な感じ
で、ね、終始無難な感じ、
はい、どうもありがとうございました。
終始無難ですね。
無難ですね、うん、いかに終始無難なんですか、
うん、いかに終始無難か、ちょっと、
うん、いかに終始無難なんですか。はい、言ってる意味が分かんない、
分かんないですね。
僕も言ってる、僕張本人もまあ、うん、分かんなかったですけど、ね、
僕も突っ込みどころだったんですけどね、今のね。
はい、ね、はい、うん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも、はい、はい、失礼いたします。